ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いてさまざまなインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のグラシュは、インドネシア副大統領は国家自動車産業の独立性を確立し続けるよう要請。インドネシアが先進国になるための4つの条件、最初のニュースです。インドネシアのマルフ・アミン副大統領は、原材料生産から組み立て及び支援産業に至る自動車産業エコシステムを開発することにより、国内自動車産業の独立性を構築し続ける必要があると要請しました。副大統領は、この取り組みは生産性の向上と競争力の強化を通じた経済変革が成功の鍵となり、2045年小金のインドネシアという壮大なビジョンを達成するために行われたものであると述べました。これは7月18日木曜日バンタン州のタンクランのインドネシアコンベンションエキシビションで開催された外見のインドネシア国際オートショーという自動車産業のキアの開会式での演説で副大統領が語ったものです。副大統領は、また、自動車業界は電気自動車などの環境に優しい自動車技術の開発を通じて、環境に対する国民の意識の高まりにもっと適応する必要があると述べました。副大統領によると、世界の自動車産業はCOVID-19 パンデミックにより打撃を受けた後、回復しつつあるということです。世界的な不確実性の中でも、この業界は2023年にほぼ 10% 成長する可能性があります。次に、インドネシアのスリムリアニ財務大臣は、インドネシアが先進国になるための4つの条件を明らかにしました。これは、インドネシアが中所得国の罠から逃れられることを意味します。7月17日水曜日、TheTick.com が引用したように、スリムリアニ大臣は、先進国かつ高所得国の地位を獲得できる国は世界の国の多くではないと述べました。ほとんどの国は中所得国の地位にとどまっています。スリムリアニ大臣は、インドネシアが先進国になるためには人材への投資が必要だと説明しました。インドネシアは憲法に従って教育に 20% の予算を割り当てており、教育と医療の改革はこれまで、そして現在も実施されています。スリムリアニ大臣は、もう一つの要件はインフラ整備であると述べました。スリムリアニ大臣によると、人々の生産性と流動性を促進しながら、発展に追いつくためにインフラ開発が行われているということです。それとは別に、付加価値を生み出す加入政策による経済変革を実行します。スリムリアニ大臣は、インドネシアは良質で厳格な制度と土地を構築する必要があると述べました。したがって、優れた政策を効果的に実行し、 輸送することができます。それも森大臣はまた国家歳入歳出予算の改革にはインドネシアの開発努力が重要かつ不可欠な部分だと強調しました。次に日本貿易振興機構またはジェトロの片岡進理事長は日本は相互信頼に基づいて ASEAN との経済関係を強化したいと述べました。片岡氏は7月17日水曜日ジャカルタでの記者会見で日本の目標は ASEAN とのウィンウィン別でのビジネス協力を構築しさらなる強化に貢献することだと述べました。片岡氏は東南アジア地域各地のジェトロ事務所が日本企業と ASEAN 企業の間の具体的なビジネス協力を促進しており、そのうちの一つは脱炭素化に関連していると述べました。同氏は脱炭素化協力に対してジェトロが昨年インドネシアとタイにおける水素再生可能エネルギー、エネルギー効率化、あるいはバイオマスに関する日本企業向けのビジネスカタログを提供したと説明しました。同氏によるとこれは企業と潜在的な地元パートナーをマッチングし安くするためだということです。したがって日本はこうした活動をマレーシアなど他国にも拡大し、より多くの共同プロジェクトを生み出し、創出することを目指して、ビジネスマッチングに一層努めていきたいと考えています。次に国連のアントニオ・グテレス事務総長は、占領下のヨルダン川西岸に対するイスラエルの政策は、パレスチナ人との二国家解決の見通しを破壊するものだと述べました。グテレス氏は戦略的地域における大規模な土地収奪と計画、土地管理、ガバナンスの変化により住宅の拡大が増加すると予想されていると説明しました。グテレス氏は7月17日水曜日、国連安全保障理事会で、ことにラトリー首席補佐官が読み上げた声明で、イスラエルは行政的法的措置を通じてヨルダン川西岸の地理を変えていると述べました。2013年10月にイスラエルがガザへの戦争を開始して以来、ヨルダン川西岸と東エルサレムではイスラエルへの軍事攻撃、パレスチナ人の逮捕、入植者の暴力が増加しています。国連事務総長はまたガザ戦争の即時停戦と人質全員の解放を繰り返し要請しました。最後のニュースです。ドイツのオラフ・ショルツ首相は現時点ではその可能性は非常に小さいように見えるが、主要国がいつか軍備管理協定に復帰できるようあらゆる措置を講じる必要があると述べました。彼は7月17日水曜日、新たな冷戦と軍拡競争の可能性についてのドイツ国民の懸念に答え、ドイツ放送局 ARD とのインタビューでオラフ首相が語ったものです。その際オラフ・ショルツ首相はロシアは軍備管理協定から離脱した当事国であり、西側諸国は攻撃されないよう非常に強くならなければならないと述べました。7月10日国防総省は地域における長距離ミサイルシステムの持続可能なプレゼンスを発展させるため、米国が2016年からドイツへの長距離ミサイルシステムの定期配備を開始すると発表しました。防衛兵器の配備には開発中の SM6 ミサイルとマホーク極超音速ミサイルが含まれます。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパリは夏季オリンピックへの数千人の参加を禁止することについてお伝えします。パリの街は7月26日から8月11日まで開催される夏季オリンピックに向けて変貌を遂げています。今回のオリンピック開催には興味深い点があります。開会式はこの谷のイベントでは予約あることでが、メインの陸上競技場ではなくセーヌ川沿いで行われます。50万人がスタンドや川岸、さらには川を見下ろすアパートから直接観戦すると推定されています。開会式では数千人の 先週が夕暮れ時にエフレートに向かって川を降ります。7月26日の式典の華やかな舞台として長さ6キロのセーヌ川を使用するということでは、治安当局によって確かに大きな課題です。彼らはオリンピックの選手と観客の安全と安心を確保する義務があります。フランス当局はこのイベントのために4万5000人の警察官と憲兵、民間人に対して法律を執行する任務を負った軍隊がイベント用に配備されます。フランスはまたセンチネル軍事作戦に1万人の軍隊を配備します。パリオリンピックの警備対策はずっと前に実施されていました。フランスのジェラルド・ダロマナン大臣は7月17日水曜日、フランスの法執行機関が2024年のパリオリンピックに先立って87万件の行政調査を実施し、安全上の理由から4000人近くの参加を禁止したと述べました。同紙によると、治安部隊はオリンピック初日までに何らかの形でオリンピックに参加した人々に対して100万件の行政調査を実施しなければならないということです。禁止リストには国家安全保障に対する深刻な脅威とみなされるフィッシュエスリストの131人、イスラム過激は18人左翼化するか、167人右翼化するか、80人が含まれています。ブラックリストには、治安部隊には外国の国家治安機関に関与し、フランス情勢に干渉する可能性があると疑われる人物も含まれています。特別大隊が編成され、川の東側にある選手出発ゾーンの確保に割り当てられます。この大隊の任務には、他の治安部隊と緊密に連携して地域、ボート、参加者の完全な保護が含まれます。パリオリンピックはインドネシアからの29人を含む数千人の選手と、さまざまな国からの数百万人の観客が参加する世界的なスポーツイベントです。もちろん主催者として彼らの安全は最優先事項です。今回のオリンピックが安全上の問題なくスムーズに開催されることが期待されています。これでコメントを終わります。 ナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1979年7月19日、大西洋で2隻のタンカーが衝突したことから始めます。1979年7月19日、リベリア船籍のタンカー2隻、SS アトランティック・エンプレスとエーゲン・キャプテンがトリニダット・トバゴ近くの大西洋で衝突しました。当時 SS アトランティック・エンプレス号は約27万5000トンのアラビア原油を輸送し、エーゲン・キャプテンは20万トンのベネズエラ原油を輸送していました。この衝突により約28万トンの石油が海に流出しました。この事故は世界最大規模の石油流出事故の一つでした。さらにこの衝突により火災が発生し、SS アトランティック・エンプレスの乗組員26名が死亡しました。数日間の炎上の後、SS アトランティック・エンプレスは8月6日についに沈没しました。次に1985年7月19日、イタリアのウァルディ・スタヴァダムが決壊したことについてです。ウァルディ・スタヴァダムはイタリア北部のテゼロ近くのスタヴァ村にあり、工業から出る尾行や産業廃棄物を収容する2つのダムで構成されています。1985年7月19日、ジョブダムが決壊し、カブダムが決壊しました。約18万立方メートルのビコがスタヴァ渓谷を通って下流に輸出しました。スタヴァ村に衝突した後、ビコはダムから 4.2 キロ離れたアヴィジオ川に急速に流れ込み、友人にある全てのものを崩壊しました。この事件により268人が死亡し、8つの橋が破壊されました。最後に2020年7月19日、サパルディ・ジョコダモの死が亡くなったことについてです。サパルディ・ジョコダモの博士はインドネシアの著名な詩人です。彼は1978年のオーストラリアの文化賞、1986年のタイド・シー・シュピッツ賞、2018年のアセント州賞など多くの賞を受賞しました。サパルディ氏は人生におけるシンプルだが意味のある事柄についてのさまざまな歌で知られており、そのいくつかは作家と一般大衆の両方の間で非常に人気があります。サパルディ・ジョコダモの死は2020年7月19日に病気のため80歳で亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は電気自動車エコシステムの加速に取り組んでいることについてお伝えします。マルファミン副大統領は、インドネシア政府は電気自動車へのバッテリー製造の開発を通じて電気自動車産業エコシステムの発展を加速することに尽力していると述べました。これは7月18日木曜日、バントン州タングラン県のインドネシアコンベンションエクシビションで開催された2024年外見のインドネシア国際オートショー自動車産業のキアの開会式の演説で、マルファミル副大統領が語ったものです。アンタラ通信社が引用したように、マルファミン副大統領は、政府は引き続き規制を強化し、国内自動車産業の成長に向けたインセンティブを提供し、電気自動車用バッテリー製造の開発を通じて電気自動車産業エコシステムの発展を加速すると述べました。副大統領は、政府が独立性、回復力、持続可能な国内自動車産業の実現に引き続き取り組んでいることを強調しました。その一つは電気自動車エコシステムの開発を加速することです。したがって副大統領は、また外見のインドネシア国際オートショーに出席する自動車業界関係者が、再生可能エネルギーを燃料とする車両エコシステムの研究開発におけるビジネス関係者間の協力を拡大することを期待しています。副大統領は、この措置は炭素排出数削減を加速し、より環境に優しく持続可能な経済変革を支援する上で重要な役割を果たすために重要であると説明しました。副大統領は、また、生産される製品が国際基準を満たすことができるよう、自動車業界関係者に対して人材の質と量を改善するよう要請しました。さらに副大統領は、自動車業界関係者に対し、インドネシアのローカルコンテンツの能力と可能性を考慮しながら、国産開発の見通しを研究、観察し、修正することで革新を刺激し続けるよう要請しました。同社は、また、国内自動車産業の生産努力と輸出増加を最適化するよう要請していました。これでインドネシア語を終わります。
Sebentar saja ku ingin cerita tentang dia yang teristimewa. Kadang lucu, kadang menyebalkan ya. Oh, tapi aku suka. Dia tak pandai merangkai kata-kata. Romantisnya pun seadanya. Tapi aku bingung entah kenapa. Oh, nyaman di dekatnya. Aku suka sama kamu. Aku aman di dekatmu. Aku nyaman. tak pandai merangkai kata kata romantisnya pun seadanya. Tapi aku bingung entah kenapa, oh nyaman di dekatnya. Aku suka sama kamu, aku aman di dekatmu, aku nyaman bersamamu.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のワヌレジョ観光村をご紹介します。技術や文化、特に伝統芸術や文化を楽しむ人にとって、ワヌレジョ観光村は次の観光地となるはずです。ワヌレジョ観光村はボロブドゥル寺院観光複合施設の南東にあります。そこに行くには市内中心部から約 2km の距離を移動する必要があります。ワヌレジョ観光村はボロブドゥル地域の玄関口となる観光村の一つです。メノレ山脈のふもとの間に位置し、プロゴ川とシレン川に隣接するワヌレジョ観光村には素晴らしい自然の景観があります。ワヌレジョ観光村はココナッツの集落で構成されており、地元の知恵を大切にしながら宿泊施設、アトラクション、より工芸品、文化に至るまで様々な農村観光の魅力を総合的に紹介しています。またブロンジョーナラン集落、ティンガルコロン集落、ティンガルウバタン集落、ベジン集落、ナンタク集落、ソロパダン集落、ベアパン集落、ジョーハン集落、グルガン集落を含むココナッツの集落があり、その面積は470万100ヘクタールになります。この観光村を訪れたら、グノロソポンドクティンガル博物館を訪れてください。中にはこの諸島や海外、カンボジア、トルコ、中国の典型的なあらゆる種類のワイヤンが見つかります。この美術館では芸術や文化パフォーマンスも行われています。伝統的な芸術や文化的名所を見ることができるだけでなく、これのモスクやリポノクロ王子が残した神秘的なドラマを見たり、聖水源ウンブルティルタを訪れたり、村の創設者キアイワヌシーの墓を訪れたりすることもできます。お土産には地元住民が生産するルンギナ、テンペ、ジャワ砂糖を購入できます。 晩過ごしたい方にはホームステイ形式の宿泊施設もあります。ワヌルジョ村では1泊あたり35万ルピアから45万ルピア程度ですぐに滞在できるホームステイを約63件提供しています。リスナーの皆さん、これでファンスのインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワラナワリです。今日はバリ島はトラベルプラスレジャーシーで2020年に3番目に優れた島賞賞を受賞したことについてお伝えします。バリ島はトラベルプラスレジャーシーの2014年のワールドベストアワードで3番目に優れた島として賞を受賞しました。ワールドベストアワードは毎年開催されます。トラベルプラスレジャー雑誌では読者に世界中の旅行体験を評価してもらい、最高のホテル、リゾート、都市、島、クルーズ、スパ、国開催などについて意見を共有しています。2014年の調査には約86万人を超える独自が参加しました。バリ、マルディブ、ウココは自然観光名所、ビーチ、アクティビティ、景色、レストラン、食事、人々の親しみやすさなど、いくつかの評価カテゴリーに基づいて選ばれました。自然のままのビーチと透き通った海はリラックスとリフレッシュに最適な場所であり、サーフィンやシュノーケリングから伝統的な祭りへの参加、地元料理の試食まで、さまざまなエキサイティングなアクティビティも楽しめます。トラベルプラスレジャーシーによると、この島は神々の島と呼ばれており、伝統的な景色、古来寺院、精巧なダンスパフォーマンスを通じてバリの豊かな遺産を感じることができるということです。トラベルプラスレジャーシーの読書も外国人観光客にとって、島での休暇は比較的安価であるため、バリ島の人々とそのコストパフォーマンスを称賛しています。ワルディブとバリのマートラベルプラスレジャーシーの2020年ワールドベストアワードで第2位に選ばれたベトナムの島の風格島があります。台湾にあるベトナム西海岸沖のこの島は新しい観光地です。東南アジアの多くの道は開発されていますが、ここは静けさが保たれています。静かな島ですか、ゲストを満足させるホテルがあります。リスナーの皆さん、これでワラナワリを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Dusta jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Caramu tersenyum tertawa dan merangkai canda buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara?
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はブータカラスカンクーという南スラブ市ジマのコトジポップソングを演奏しました。私の生まれ故郷を意味する歌と踊り、ブータカラスカンクーの歌詞は海外でふるさとを懐かします。若さの人々の物語を伝えています。この曲はふるさとの高貴な文化を心から尊重し、支持する若さの人々についても描写しています。若さの人々の伝統であるアラタリマンガサラを維持し、言葉は常に礼儀正しく、態度は親切で、心は穏やかです。それでは皆さん、これはイファン・スワリがプトリ・レスキューをフィーチャーして歌った南スラブ市シューマカサラの曲、ブタカラスカンクーです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Di mana hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maaf hatiku tak ada lagi untukmu.
Of Indonesia.
Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu. Kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru selalu.
Rizna minasan, kore de Nihongo Hoso wo owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa foi_official, Twitter wa @foiindonesia, TikTok wa foi_official, mail wa foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。